青空 FM 第38回目。38回目はゲストにゆうこりんとようちゃんをお招きしています。お二人ともよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあ早速。いやー、いいっすね。
これいいね。
お疲れ様でーす。
あー、うまい。
はー、急に暑くなりましたからね。
いやー、そうなんですよね。
ビールが美味しいですね。
美味しい。
じゃあ、まず自己紹介を、ゆうこりんの方からお願いします。
はい、ゆうこりんです。ゆうこりんこと近藤ゆうこです。私は普段は IT エンジニアさんが読むウェブメディアの編集者をしていて、ここ2、3年ぐらい、カンファレンスの企画、エンジニア向けカンファレンスの企画を仕事でやっています。あとはですね、趣味は、これはいろんな SNS で書いてるんですけど、テクノロジーや自分をハブにしたイベントを作って遊ぶこと。うん、で、好きなゲームはカービィちゃんっていうのを、うん、ツイッターの、ビオに入れています、うん。はい。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では、続けてようちゃんお願いします。
はい。ようです。まあ、ようちゃんって呼ばれたり、ID、ツイッターとか GitHub の ID もようちゃんです。エンジニア、ソフトウェアエンジニアをしてるんですけれど、まあ、仕事で書くのはいろんな、コード、いろんなコードというかいろんな言語を使ったりするんですけど、趣味で大体 Ruby を書くことが多いです。あと Ruby 会議で登壇したりとか、そういう感じのことをやってたりします。あと趣味としては、電子工作ですね。この間は、まだちょっと未完成なんですけど、ブレインファックをロジック回路で作るっていうのをやって、会社のセミナーで発表したりとかしてました。
ブレインファック？
ブレインファックっていう言語です。プログラミング言語です。
ああ、なるほど、なるほど。
なんか、脳みそを乗っ取るみたいな、そういう感じじゃないんですね。
はい。ググってください、
ね、
後、
はい、
で。はい。はい。それと、あと本を書くのが趣味というか、技術書の同人誌ですね。この間は、漫画でわかる Ruby っていうのを書いたりしました。あ、漫画でわかる Ruby は港川愛さんと一緒に協調で書いたやつですね、うんうんはい。はい。よろしくお願いします。
お願いします。
で、なんでこのお二人が青空 FM に出るのか、出ることになったのかっていう経緯なんですけど、だいぶ前なんですけど、この間の年末、2018年の年末に、うんうん、親方さんとか、界隈の、まあ、大体本を書くような人たちが集まって、年越しでなんか飲むぞみたいになり、で、都内某所の、まあ、錬金術ラボってとこなんですけど、で、年越しで飲んだ際に、うんまあ、お二人がいましたと。で、その時、私、ホルテは初めてお二人に会って、うん、で、あれは親方さんかな？親方さんがあまりにエモい話をみんなしてたんで、マイクがあるんだから録音しなきゃと言い出し、録音をして、で、私の青空 FM でその回を配信することになって、多分 SP1 とか2とか多分ついてるやつだと思うんですけど、
うんうん
うん、っていう話で、ポッドキャストをやってるんで、じゃあよかったら、出させてくださいだったか、出てくださいだったか、忘れちゃったんですけど、うん、みたいな感じで、今、収録をしていると、感じですね。
あれがフォルテさんと私たちの初対面でしたか、
ようちゃんはそうです。そのはず。ゆうこりんはちょっと怪しいですね。技術書店とかでひょっとしたら。
うんうんうん、でも、まあ、ちゃんと喋ったのはね。
そうですね。多分そうだと思います。
いや、なんか、そんな、もうちょっと前から知り合ってるみたいな気分ですよね。
うん、僕はでも、その12月だと、だいたいその、外のエンジニアに会うようになって3ヶ月ぐらいだったので、結構まだ出てきたばっか的な感じでしたね。まあっていうのがあって、お二人に、まあゲストに来ていただいたという感じですね。はいはい、で、特に、青空 FM、楽しいことを喋るっていうのでやってるんですけど、なんかこういうのテーマが今日あるっていう感じでは、ないので、
はい、
まあなんか最近の話とか、趣味の話とか、
うんうん、
まあ最近から、最近とあと、これから先、
うんうんうん
まあ、やりたいことをなんか聞いていけたらいいかな、感じです、うんうんうん
はい。
よろしくお願いします。
お願いします。
で、最近といえばって感じで早速振っちゃうんですけど、はい、この間の、 土曜日土曜日
ですよね。先週ですよ。先週っていうかもうついこの間か。
ですよね。この間の土曜日、7月27日に、義書博という、技術書同人誌博覧会の略称で技術、義書博っていう同人誌の即売会イベントがあって、で、私、ホルテと、ようちゃんは、サークル参加して
て、
別
々のサークルでしたよね。
そうですね。
うん。
ご近所では
あった。ご近所
で。はい。うんしていて、で、ゆうこりんは、その技術書を、まあ自分も書いたりとか、うんうん、まあそういったイベントをするっていう感じもあるので、うん、まあ最初は技術博の話をちょっとしようかなっていう感じです。
はい。はい。
で、ゆうこりんは結局一般参加もしてないんです
よね。あ、そうなんです、うん。ちょっと予定があって行けなかったので、すごい行きたかったです。残念ですが、楽しそうだなと思ってタイムラインを見てました。
で、ゆうちゃんはどうでした、はい、参加して。
そうですね。さっきも話したけど、港川愛さんと一緒に、漫画でわかるルビーっていうのを書いていて、で、まあ、その流れというか、あれで、一緒に、二人で、サークル参加しました。で、今回は、その漫画でわかるルビーの番外編っていうことで、漫画でわかるルビーの、なんていうの、制作秘話みたいなやつを書きました。漫画でわかるルビーは、まあ、その名の通り、ルビーの入門書で、テーマっていうか、どうやってそのルビーを入門するかっていうと、タートルグラフィックスっていう、ご存知です、お二人。タートルグラフィックス。
実はちょっと、ちらっと中身読ませてもらって。
ありがとうございます。
私も読みました。
亀を使って、まあ、線を引くっていう、なんですけど、あれってロゴライターっていうソフトが昔、まあ、今もあるんですけど。
昔、ロゴ言語っていう言語がありまして、そうですね。
そうですよね。はい、もう、まさにこれ、ロゴじゃんって思って、僕は結構、小学校の頃とかやってたんで、懐かしいっていう。
懐かしい感じだ
った。だいぶテンション上がったんですけど。
はい。
あ、私、Python の、入門書、それも実習制作の入門書で、それが出てきて、
はい、
あ、なんか、なるほど。ラバンガでわかるルビーでもこのこういう解説あるなと思って読んでました。
はい。簡単なコマンドでその亀を、例えば前に100歩進ませてくださいとか、右に何十度回転して、なんて回ってくださいとか、そういった簡単な命令だけで、グラフィックスを描いていくっていうのが、まあ、そのタートルグラフィックスなんですね。
うん、
で、まあ、ルビーでタートルグラフィックスをやるんですけれど、その、ルビーでタートルグラフィックスをやるライブラリーですね。まあ、ルビーで言うとジェムっていうんですけれど、そのタートルグラフィックスのジェムを私が作ったので、それの制作秘話だったりとか、あと、ま、その漫画でわかるルビー自体が、CSS 組版ってわかります?ビブリオスタイルっていうソフトを使って CSS 組版をしていたので、まあそれの、なんていうか、苦労話みたいなやつとか、ハウトゥーみたいなやつとか、そういったのとかですね。あと、Ruby のその本を書くにあたって、まあ漫画もあるんですね。
うんうん、
で、漫画のストーリーの中に、Ruby の作者の松本幸宏さんを出そうっていう話になって、
すごい。
これちょっと漫画を、ネタバレになって、ちゃうんで、はい、どこで出てくるかは言えないんですけれど、ぜひ漫画を読んでいただいて、見てほしいんですけれど、まあ、出て、で、ま、ストーリーの中に、松本さんを出てもらうために、松本さんに、漫画に書いていいですかみたいなのを、断りに行くとか、そういうことが、こう、なんていうか、エピソードして、として書かれているっていう、そういう、漫画とやっぱりその文章と、の、スタイルでやってます。
漫画でわかるルビー、今お話聞いてて、どういうきっかけでこの本を書こうと思ったのかっていうのをちょっと聞きたいなと思って。
はい、ですね、最初は、この間が技術書店6ですよね。
うんうんうん、
で、まあ、技術書店6で漫画でわかるルビーを書いたんですけど、うんうん、その前の技術書店5っていうのがあって、うん、その時に私が、サークル申し込みしたんですけど、落ちたんですね。
うんうんうん、
で、で、その頃にちょうど、その港川さんが漫画でわかる ドッカーっていうのを書いていて、うん、その前の技術書店とかで。
うんうん、
で、黙々寺っていう、なんて言えばいいのかな、その黙々会したりとか、
うんうんうん、
もともとはフロントエンド黙々寺って言ってたんですけど、うんうん、フロントエンドだけじゃなくなったんで、黙々寺って呼んでるんですね。
うんうん、
のっていう、勉強会っていうか、まあそういう勉強会サークルがあって、
うんうん、
そこで、どっかわかんないから誰か教えてみたいなこと言う。まあそういう感じのサークルなんですよ。なんかこれわかんないって言うと誰かが教えてくれたりとか、うんうん
ね、
あとじゃあワークショップやろうとか、
いいね、
昔リアクトのワークショップやったりとかしてました。うん、で、まあその流れで、どっかのじゃあワークショップやろうかっていう話をしていて、うんうんうん、じゃあ私、ちょうどその頃どっか触ってたからやるよっていうので、うん、どっかのワークショップをやろうって言い出したんですけど、
うん、
ちょうど、技術書店で、ヤトガーさんの漫画でわかるどっかが大ブレイクした頃で、で、じゃあ港川さん呼んじゃおうよみたいな話をしてて、で、港川さんに来てもらって、漫画でわかるどっかを使って、どっかの勉強会をやったんですね。
すごい。
すごい。
贅沢な感じ。
贅沢なやつですね。で、その時に、まあ私は応用編みたいなので、投資したんですね。で、二人でどっかのワークショップをやって、その時に私が、落ちちゃったんですよっていう話をしたら、
うん、
港川さんが、じゃあ一緒にやりませんって言い出して、言ってくれて、で、せっかくだからって言って、表紙とかも書いてもらって、うんうん、その時やったのは、Ruby で自然言語処理をやるっていう、猫と死んだと日本語と Ruby っていう本なんですけど、うんうん、っていう本を書いたんですね。で、それで一緒にやって、で、その次の技術書店出す時に、うん、次じゃあ漫画でわかる Ruby 作りましょうよ、みたいな話をして、
うん
うん、実現したっていう感じですね。
うん、
私、プログラミングを勉強したいと思って、初めて勉強した言語が Ruby なんですよ。まだ大学院生になる前、大学卒業して院生になるまで1年間ブランクがあって、院試に受かった後になんか勉強したいなと思って、Ruby がいいよって教えてもらって勉強したんですけど、なんかいくつかエンジニアさんにこれがいいよ、これがいいよって言われて、Ruby 言語名前が可愛いなと思って始めたんですね。なんかその可愛いなって思った雰囲気がもうこれに、この漫画でわかる Ruby に出てるなと思って、そういう、なんか始めたばかりのなんか懐かしい気持ちになりました。
ああ、いいですね。そういう感想すごい嬉しいです。
なるほど。いいっすね。なんか、その勉強会で、その、どっかやるから、宮田川さん呼んじゃおうぜ、みたいな、ノリがすごいいいなって思っていて、で、宮田川さんも、やっぱすごいいい人なんで、普通にその辺に乗っかって、楽しくやってくれて、で、その結果できたこの本っていうのはすごい、いいっすね。エモい。
すごいエモいやつですね、確かに。
で、なんだろう、漫画でわかる Ruby、じゃあやりましょう。ってなった時に、まあ、他の言語もそうなんですけど、なかなかそのグラフィック系の、これはその、いわゆる CLI というか、コマンドプロンプト的なところに線が書かれるって感じではありますが、よくあるのはやっぱりウェブアプリ系とか。
あ、これはウェブに出てます。
あ、そうなんですね。
はい。
なるほど。
ブラウザー上に絵がいてます。
なるほど。ブラウザー上なんですね。
はい。
あるので、その、どっちかっていうとその、文字、で、物を出したりとかする。はい、よくあるのは、例えば掲示板とか、なんかその、ツイッター、クローンみたいなのつみたいな、あるじゃないですか、はい。なんかこういうグラフィック的なところを題材にしようって思ったら、なんか、理由はあるんですか？
はい。ですね、この、Ruby の入門書っていうのは、前からちょっと書きたいなっていう気持ちがあって、一つは、なんていうかな、Ruby って言うとみんな Rails ってなるじゃないですか、うんうん。で、Rails の入門書とか、Rails の本っていうのは結構たくさん出てるんですけれど、Ruby、自体の本っていうのが最近あんまり出ていないし、入門書もあんまりなかったんですね。
うんうんうんうん、
で、入門書、ちょっと、 まあ、昔出たやつは結構あるんですけど、うん、最近あんまり出てないなと思って、
うん、
ちょっと空白だなと思ってたんですね。
うんうん、
まあ、それはなんか最近、ゼロからわかる Ruby だったかな。
うんう
んうん、五十嵐さんが書いて
る、はいはい。
あれが出たんで、まあ、商用のところはその辺で、うん、まあ、埋まったんですけれど、まあ、でもちょっと書きたいなって気持ちがあるのと、うん、その入門書を書きたいっていうのは、私がレイルズガールズってあるじゃないですか。レイルズガールズのオーガナイザーをやったりとか、コーチをやったりとか、ずっとしてるんですね。で、レイルズガールズで、レイルズガールズってどういうイベントかっていうと、そのまあガールズっていうか、まあ女性で、全然プログラミングとかに縁がなかったりとか、なんかやってみたいなと思うけど、なんかやったことないみたいな人に向けて、まあレイルズのがすごく簡単にできるので、入門してもらうっていうよりは体験してもらうって感じのですね、
うんうん、
プログラミングを体験して、ものができて、あ、できた、自分でもできるとか、できて嬉しいっていう気持ちを体験してもらうみたいな、そういうイベントなんですけど、で、レールズガールズにを体験してもらった人が、じゃあ次にどうしたらいいかっていうのがあんまりないんですね。
うんうんうん、
で、そのレイルズでそのしかもその本当に体験みたいなのだとプログラミングの要素がほとんどないんですね、
うんうんうん、
で Ruby の面白さってそういうプログラミングの要素があると思うんですよ、
うんうんうん、
なので Ruby のそういうレイルズガールズの卒業生っていうかを体験した次のステップぐらいのところにできるような入門書を作りたいなと思ってやりました。で質問にあったグラフィックスっていうのは、うん、まあそういう本当の初心者に、じゃあ何ができたらプログラミング楽しいとか、
うんうん、
あ、できて嬉しいっていうのを体験してもらえるかなと思った時に、例えばなんか計算した結果が数字で出てくるとか、ちょっとなんか地味じゃないですか。
うんうんうんうん、
なので、ちゃんとそれが絵になって出てくるとかっていうのがすごくいいなと思って、このテーマですね。で、ロゴっていうのも、やっぱりそういう教育、もともと教育目的に作られてるものだし、うんうん、そういうところもあって、もうこのテーマが絶対いいなと思ってこれにしました。うん、
いやー、すごい。わかりみは深すぎて。
うん、
結構、レイルズって、まあ、この漫画でわかる Ruby を開いた数ページ後に漫画で若葉ちゃんが全くわからんと。
そうですね、
私は雰囲気でレイルズをやっていたってことを言ってるんですけど、うん、レイルズって、レイルズってレールに乗っかってなんかやろうとすると、すごく簡単にできるんですけど、
うんうん、
ちょっと外れたことをやろうとしたりすると、うん、それがその、難しかったりっていうのもあるんですけど、うん、そもそもレイルズのお作法的に良くなかったりするっていうのがあって、結構なんか、レールの上をひたすら走り続けるためにいろいろやらなきゃいけないみたいなのがあって、なんかプログラムって自由だよねみたいなところが結構わかりづらい感じだったりするんですよね。で、最低限の実装で動いちゃうので、なんかすごい頑張って書いたプログラムをリファクターして短くなったみたいな、わかりやすくなったみたいなのは意外とわかりづらかったりするのかなっていうところもあったりして。で、あと、そのグラフィックがやっぱりやった結果で絵が出るのがいいよねっていうのはものすごく分かって、
うんうんうん、
僕プログラミング始めたのベーシックだったんですけど、
はい、
ベーシックはそういうの一切なかったんで、
うんうんうん、
もうとにかくなんか、まあハローワールドじゃないですけど、文字列が出るだけ、計算結果が出るだけって感じだったんで、やっぱ絵でっていうのはすごくわかりますね。
うん、これ若葉ちゃんが魔法使い、魔法少女になるのもあるじゃないですか。うんうんうん、そして魔法人作ろうっていうのもあるから、はい、そことリンクしているのもいいですよね。
う
ん、
そうです
ね。これなんかどっちのアイデアから先に出たんですか？
ね、魔法人って言い出したのは多分、港川さんだったかな。確かそうだと思います。
うんうんうん、
なんとなく、こう、なんていうかな、ただ、こう絵を描けるっていうだけじゃなくて、
うんうんうん、
やっぱり漫画のストーリーみたいなのも考えるし、
うんうん、
まあそういうところがあるから多分港川さんからだったと思うんですけれど、そういうなんかこう読んで楽しいっていうか、そういう部分もちゃんと入れたいなと思って。
うんうん
うん、いやーいいっすね。ちょうど今 Ruby と Rails の勉強を始めたところなので、
あ、いいですね。
非常にありがたい。ぜひぜひさすが若葉ちゃんっていうところで、読んで勉強させてもらおうかなって感じですね。うんうん、
次の技術書店ではオブジェクト思考編でした。
あ、そうですね、はいはい。この漫画でわかる Ruby は、今回1っていうタイトルがついてるんですね。
うん
うん、で、これは、基本から再帰関数までっていう。うん、まあ、再帰関数って言うと難しそうに見えるんだけど、なんていうか、そのグラフィックスを描くことによって、
うん、
割と理解しやすくなってるんじゃないかなって思います。うん、で、まあ、まず関数をやってから、オブジェクトに行くっていう、うん、そういう流れで考えてやってます。
うん、もうオブジェクト思考でずっとつまずくので、本当に楽しみにしてます。
わかりました。じゃあ、こう、ゆうこりんにちゃんと伝わるようなやつにしたいと思います。
結構90、全エンジニアの 95% ぐらいが、OOP、オブジェクト思考のプログラミングを雰囲気でやってるっていうのは絶対あると思う。なんか、クラス置いてメソッド書いてあるとか、あれでしょ ポリモーフィズムでしょみたいな。なんか、カプセル化でしょみたいな。あと、よくあるのは、動物と犬と猫みたいなのが出てきて。結局なんかどれが正解で。っていうのはすごくあるんで、非常に漫画でわかるっていうところで出てくるのが楽しみですね。
うんうん、はい。
っていう感じで、ちょっと、偽証白の話をしつつ漫画でわかるの話になっちゃったんですけど、うん、一応さらっとポッドキャスト撮ってるんで、
はい。
そうですね。私が反復した本の話も軽くしておくと、あとあれですね、偽証白全体の雰囲気の話をちょっとしようかなと思うんですけど、うんうんうん、先に私は、親方プロジェクトというサークルで、さっきも名前が出てきた親方さんっていう、方が、サークルの人をやっているサークルで、なんだ、ワンストップ系、ワンストップシリーズって言っている、うんうん、同人誌の販布を、してきました、
うんうん。
で、ワンストップシリーズの、今回の新刊が、ワンストップポッドキャストっていうポッドキャストを、聞いたことがない。そもそも何、うん、っていう人、うん、それから、ポッドキャスト知ってて聞いてるんだけど、まあ始めてない、
うんうん、
自分で配信をしていないって人、
うん、
でそれからポッドキャストやってるんだけど、まあ始めてみたんだけど、うん、ちょっと続けるのしんどいっすわっていう、
あ、
ちょっと続けるっていうところに今ぐるるってなってる人、
うんうんうんうん、
人向けに書いた本で、なのでもうポッドキャストに関して言えば全方位が 対象ターゲットみたいな感じの本になっていて、
うんうんうん、
なんでワンストップの名に恥じる感じで、ポッドキャストとはみたいなところが、
うんうん、
実は、ポッドキャストって2003年とか4年ぐらいに、
うんうん、
アメリカの新聞記者が、作った造語だったんだけど、みたいな話から書いてあって、
うん、
で、どうやって聞いたらいいのみたいな。iPhone は、Android はみたいな話があって、じゃあ始めるにはみたいな感じで、
うんうん、
まあ書いてある本ですね。で、親方プロジェクト、期間がすごくいっぱいあるので、
うん、
ワンストップポッドキャストを新刊として、
うん、
ワンストップ見積もりとか、
うん、
ワンストップ勉強会、
うん、
ワンストップ合同誌、
うん、
また親方さんの個人の、
うん、
本なんかを、出して、6冊ぐらいかな、うん、
すごい。
6、7冊。
あとグッズもありましたよね。
そうなんですよ。で、僕、売り子で、
はい、
で、今回は期間と新刊出すんでって聞いてたんですけど、うん、行ったら、なんでか在庫のところに段ボールが、段ボールが置いてあって、で、段ボールの中は段ボールが入ってたんですけど、何を頒布したかっていうと、うん、よくニュース、テレビのニュースとかで、
はい、
検察が、なんか、何々会社に、
うん、
調査に、みたい、捜査に入りましたとかっていうと、うん、段ボールをこうやって抱えて出てくるシーンがあるじゃないですか。
うん、
あんな感じで、段ボールに東京地検特捜部って、黒い、うん、太いゴシック体でバーンって書かれた段ボールを頒布するっていう、
うん、
グッズというか、
うんうん、
なんか ネタアイテムみたいな。うん、で、面白いのが、段、
うん、
ボール、捜査に使うやつってすごいでかい。じゃないですか、うんうん、こう両手で抱えるような、はい、じゃなくてちょっとちっちゃいんですよ、
うん、
B5 のよくある技術同人誌の B5 の本が、
うん、
ぴったり入る
ぴったりやった
入る段ボール、
うん、
なんでもうこれを持って、
うん、
そこに戦利品を入れて、
うん、
まあ、
うん、
歩いてくださいってやると、うん、ガサ入れに来たのかなみたいな感じになるっていうグッズになっていて。
まあ、重かったら送ればいいです。
あ、そうですね。
で、いっぱい戦利品を買って帰ろうっていうことにもなるし。
は
い、
今日だけ特別でガムテープ貸すんで、つって、この場で組み立てて、いいっすよっていうのをやってました。
反響はいかがでしたか？
ネタとしてはすごい喜んでもらえて、
うん、
でも、机の上に本並んでて、うん、真ん中に、こう、立てて段ボール置いてたんで、うん、あの、なんか、在庫を取り出した、空の段ボールなのかな、みたいな、感じで思われることが多くて、一応組み立てて置いといたんですけど、なんかね、意外と視界に入らないみたいな、あの、いや、これも半分してるんですよ、300円でっていうと、あの、あ、なるほど、みたいな感じで、あの、笑ってもらえるっていう感じで、どれぐらい、でも10はいかなかったと思うんですよね。
ああ、そうなんだ。
はい。10弱ぐらい確か出たはず。
うん、私は思わず買ってしまいました。はい、
ようちゃんと、あと、港川さんも買っていただいて、
うん、
非常になんか、在庫が少なくなってよかったっていう感じですね。
あとは雰囲気はいかがでしたか？なんか、来場者さんと喋れたかとか。
我々その近く、島というか、サークルの場所が近かった、ブースが近かったんですけど、あの、いい列、いいの1、いいの2、いいの3、いい列だったんですけど、いわゆる壁サークルだったんです
よ。一番入ってね、一番奥の壁側だったのね。
会場の一番奥だったんで、会場全体が見渡せるかと思いきや、あの、壁を背中にして、正面に、パーティションがあって、ものすごい背の高いパーティションがあるので、もう正直会場の様子はほぼわからない
という。あ、そうですか。
で、なんでそういうレイアウトだったかっていうと、その、普通の島を作ると、まあ、外側にみんな向くんで、背中合わせでこう、サークルのブースが作られているじゃないですか。で、会場の長さのレイアウト上、背中合わせにならない島ができてしまって、背中側がガラ空きになってしまうと、そうすると在庫とか荷物とかが丸見えになっちゃって、っていうんで、パーティションを置いたらしいんですけど、パーティションが思ったより背が高くて、あの、ほんと入り口まで本当何も見えないみたいな。
私たちのサークルは、ちょうどその、通路側で、通ってくる、真正面に通路が見えるとこだったので、かろうじて外側の様子が見えたんですけど、全体的な様子で言うと、やっぱり自主書店だと、もうすごいぎゅうぎゅうな感じのイメージがあるじゃないですか。でも、今回のその自書博については、割と空いてましたよね。空いてたっていうか、ちょうどいい感じでしたね。
余裕があったっていうと、ぴったりかもしれないですね。
入場時間も、なんかちゃんと決まっていて、その、1時間か2時間おきぐらい
で来てましたね。1
時間おき、ね、そうですね。チケットを、無料チケットを事前に販売してました。販売というか、
まあ、無料で。
登録してもらうようにしてましたね。
なので、結構、その、一気に割ってくる感じじゃなくて、順番にこう来る感じで、常に、余裕があって、なおかつ、なんかこう、急にこう、バッて引いちゃうみたいなこともなく、いい感じに、なんかこう、時間、なんていうのかな、時間を有意義に使えたっていうか、感じでしたね。
全体としては100サークルないぐらいでしたっけ？
60後半、だったら70いかないぐらいだったはずですね。
印象に残ったサークル、例えば ルーキーでこれだけ売れたとか、そういうのありますか？
聞きたい。逆に僕が聞きたいみたいな。ようちゃんはどうでした？
私は、個人的には、PDF の本を売ってる人がいて、
PDF の本。
PDF のね、なんて言えばいいんだろう、すごい。
レシピブックとか。
レシピブックも作ってあってましたね。で、レシピブックも、なんか3冊ぐらいあったんですけど、3巻ぐらいあったんですけど、PDF の仕様っていうか、内部のことをすごく詳しく書いてある。
気になる。
気になりますよね。で、ちょうど私たちがその漫画、今回の、その、出した新刊、その作成秘話のやつですね。漫画編が、もう、結構、なんていうか、技術書店があって、また、みたいな感じなんで、もうそんなに、たくさん書かないで、でも28ページぐらいいったのかな。で、ギリギリまでやって、なんて言うんだっけ、
組版
しないで、プリンターで出して、キンコーズ。
コピー紙みたいな。
はい、コピー紙。キンコーズに行って、 コピー紙で出そうっていう風に決めて、行ったんですけれど、うんうん、なんか、そのさっき言ったビブリオグラ、うん、スタイルっていう、ブラウザーで印刷するやつなんですね、
うんうん。
で、それで出したんですけれど、キンコーズで印刷できなかったんですよ。うん、なんか、その PDF のフォーマットの違いの関係で。で、なんかどうしても出せなくって悔しいってなっていて、うん、そんな時にその PDF のすっごい詳しい本があったんで思わず買っちゃいましたっていう感じ。
結局どうしたんですか？
結局ダウンロード販売になりました。
あ、そっかそっか、う
ん、なんかその技術同人誌を書いて、うん、まあ、いろんなやり方があるんですけど、うん、最終的に印刷所に出すときって大体 PDF 入稿になって PDF 出すんですけど、うんうん、なんかそこまで行って初めて PDF になんかいろいろやらなきゃいけない、うんうん、考えなきゃいけないみたいなことが多くて、
う
ん
そうですね、
なんかフォントの埋め込みとか、
うんうん、
印刷に適したフォーマットみたいな、
うんうん、
その拡張子は PDF なんですけど、
うん、
出力するその形式みたいなのが違うみたいなのがあったりして、
うんうん、
あと余白がとか、
うん、
ノンブルっていう投資番号みたいなのがないと、うん、印刷所さんがページを取り違えちゃったりするみたいな、
うん
うん、のがあったりして、なんか PDF も奥深いな、
奥深いですよね
なるっていうありますよね、
うん、
で確かそのサークルさんちょっと確認してないんで、
うん、
間違ってたら、まあ、後で平山にするんですけど、うん、結構技術書店の 2とか3とか、
うん、
結構すごい昔から PDF の本を確か書かれていたサークルさんだったような、
うん、
気がして、うん、なんか、参加レポートみたいなのを何度か見たような気がします。うん、なんで、すごいベテランだったのかなっていう感じ。
まあ、ベテランな感じの方ですよね。
うん、なんかすごい期間が多いというか、
うん、
種類が多い感じでした
よ
ね。
うん
なるほど。他にはなんか、このサークル良かったみたいな
の
ありますか？
他は、本じゃないんですけど、まあ、本も出してたかな。カードゲームを出してるところ。
うんうん、
で、今回私が買ったのは、抵抗の、うん、よくカルタのやつですね、
うんうん。
プログラミング言語カルタも出してるところで、
うんうん、
抵抗のカラーコードのカルタ。
うん、ああ、ツイッターで見ました。
見ました。
難しそう、あれ。
いやー、あれは本当難しいです。
でも、あれやるとカラーコードを覚えられそうだなと思って。
うん、ちょっと前に電子工作で、
はい、
抵抗、200はいかなかったんですけど、
多分
百何十個を基盤に実装するのをやった
ん
です、
うん、
キットでやったんですけど、うん、マニュアルが全部英語で、
うん、
で、抵抗値で全部書いてあって、で、抵抗って袋にバラバラで全部入ってるんで、
うん、
もう一個一個全部取り出して、カラーコードって色がついてるんですね。
うん、
緑とか金とか赤とか茶色とか、
うん、
あと多分何色かあるんですけど、
うん、
黒とかもあったから、
ね、黒もありますね。
並びによってそれが何オーム、そのどれぐらいの強さの抵抗かっていうのがわかるんですけど、
うん、
その袋に雑多に入った百何十個のやつを、
うん、
こう一個一個色を見て、
うん、
エクセルに計算式を書いて、これは色の並びがこうだからって言って、
うん、
抵抗値を計算して、読み分けて、で、基盤にセットしてハンダをつける前にもう一回マニュアルと確認してハンダをつけるっていうことをやってたことがあって、あれはすっごい大変なんですよね。
ねえ。
で、
そうなんです。
色はまたわかりづらくて、
うんうん、
茶色と金とか、
うん、
意外と赤と茶色とかが、
うん、
物によっちゃ、
ね、
どっちみたいな。
オレン、黄色とオレンジと茶色と赤あるので、結構、それで、抵抗も、そのメーカーっていうかね、ものによって、微妙に色合いが違ってたりとかするんで、
うん、
だからこれはどっちっていう時ありますよね。
でベースの抵抗の色が結構明るい茶色だったりすると、
うんうんうん、
ものすごいなんかもう、ゲシャルト崩壊じゃないんだけど、もうなんかどれを見ていいのかわかんなくなるみたいな。
うん
うん、いやー、だからあれはすごい面白かったですね。あれってマスキングテープとか
も
売られてたサークル、
ね。あ、そうですね。はい。
ハローワールドって文字を書かれたマスキングテープを販布とかしてたり。
ハローワールド。
いわゆるプログラミングを最初にやった時に、
うん、
ハローワールド出すじゃないですか。
あ、ハローワールドを出す書き方ってことですか？
ハローワールドって文字が印字されたマスキングテープ。
あ、そういうこと。ハローワールドだけ。
だけ。ハローワールド、ハローワールド、ハローワールドって。ずっと出てくる。 あの、すごい、グッズが多いサークルさんでしたよ。なるほど。他は、そんな感じですか？なんかあります？
そうですね。そんな感じかな。
僕、あの、ざっと見ていいなって思ったのが、うん、完全に趣味なんですけど、うん、サークル主さんが確か土屋さんって方だったと思うんですけど、
はい、
あの、X オーディオっていう、いわゆるサウンドエフェクト、SE とか、音の編集とかをするソフトの同人誌を書かれている人がいて、で、初参加だと思うんですけど、結構260ページぐらい
分厚い、すごい、
あの、同人誌を、しかもなんか2冊、入門編と初級編みたいな感じで出してて、で、その人の本職が、ゲームのサウンドプログラマーで、あの、スクエアエニックスで実際にゲーム作って音楽やってる人で、で、その X オーディオ2とかだったかなっていうのが扱ってるから、それの同人誌を書きましたって言ってて、で、僕がすごい大好きなゲームの音楽もやってたんで、あの、もう完全に一ファンとして、あの、素晴らしいゲームありがとうございますっていう、本の話をしないみたいな。あ、そうです、そうです、そうです。
今ちょっとツイッターで検索して、あ、タイムラインで見ました。で、あの、義手博出るって宣言されたのを見た気がします。
で、その日も、あの、そのゲームの T シャツを僕着てたんで。
あ、そうなんだ。それは、でも、その方も嬉しいですね。
あの、この T シャツ着てきました、今日、つって。あの、完全に痛い一ファンみたいな感じで、話をさせてもらうっていう。
へぇ
あとはそうですね。面白いサークル。まあ、あの、結構技術書店とか、あと別のイベントで、ゼリケットってイベントもあったりするんですけど、とかで結構お会いしたサークルさんが多かったんで、あの、あ、期間で、あ、今日今回も出してるなっていうサークルさんぐらいですかね。あとは意外と電子工作系もあったりして、あの、睡眠を誘う、なんか電球を売ってるみたいな。
気になる。
なんか、そう、僕も最近あんまり寝つきが良くないんで、あの、LED とかじゃなくて、本当に電球、あの、トイレとかにつけるちょっと大きめの電球を、こう、青い光で光らせる感じの電球を用意して、こう、ゆっくりこう、間接照明みたいな光らせるのをなんか、やりましたっていう。で、なんか、キットは早々に売れちゃったみたいで、本しかないんですけど、みたいな感じで。っていうのがあって、ちょっと面白かったかなってぐらいですかね。結構、義手博全体の雰囲気としては、すごい、スタッフさんとかすごい動きがいいというか、事前にすごい、他のイベントの反省みたいなのを練り込まれてて、あの、さっきおっしゃって余裕があって、サークル主さんとすごい会話がしやすいとか、ノベルティでトートバッグとかもらったんですけど、チラシとか全部そこに入ってて、で、パンフレットも無料で、100ページちょっとぐらいある。
ね、結構ちゃんとしたやつですよね。
かわいい表紙でしたよね。
あ、そうそうそうです。とか、あと、お水と、あの、塩分タブレット
みたいな。お水すごいありがたかった。
確かに暑い。あ、うん、台風大丈夫でした？
どうでした？
私はあんまり台風、特になんか問題なかった。
あ、よかったです。
あの、僕、サークル入場は10時とかだったんですけど、一応早めに9時ぐらいに現地に着いたんですけど、ちょうどパラパラ雨が降ってたぐらい。
あ、でもそれぐらいだったんです、
ね、でも、空すごい青かったし、青いっていうか明るかったんで、もうその後すぐ止んだみたいで、もう全然台風っていう、あの風とかも全然な
くて。あ、よかったです。
穏やかな感じ。まぁ、ちょっと蒸し暑いって感じ
ですね。そうですね。じゃあむしろそのお水と塩分タブレットが良かったですね。
良かった。
なんかタイムラインもすごい、評判が良くて、一回目にして良かったなって、
結構スタッフさんがいつも技術書店で見る、あの、サークル主で見る人たちが多かったですよね。だからやっぱりそのサークル主視点でも、なんかいろいろやっぱりこういうのっていうのは思いがあったんだと思うんですよ。すごい、すごい、出展もしやすかったし、多分一般参加の方も、あの、いっぱい見れて、結構、やっぱり、お話しする、そのサークル主の人と話しする余裕が、すごいよくあったんで、あの、やっぱり港川さんのところなんかはいつもすっごい人だから、港川さんもこんなにちゃんとこう、参加者の方とお話しできるのっていうのは、本当すごいいいって言ってましたね。
よかったですね。
なんか、どこも行列らしい行列ができてかった
んですよね。そうですか。
あの、列っていう感じには
ならなかった。
一瞬その人が集まってもすぐ開けるっていう。いや、すごいいいイベントでしたね。
いやー、次回こそ。
またね、次回も決まってて、12月の何日だったかな。
14とか3とか、
そんな中旬ぐらい。
多分月末
コミケよりもちょっと早いみたいな。
コミケ組は、まあ、今回もそうですよね。
大体2週間、半月ぐらいはコミケとずれてたはず。
なるほど。
次回場所が変わって、ちょっと、
日本橋浜町
で。でしたっけ？で、なんか、全館借り切って2フロアぐらいでやるって言ってたんで。なるほど。理想博的にはそんな感じですか？じゃあ、本つながりで、まぁ、ちょっとこれから先の話になっちゃうんですけど、ゆこりも技術書店ならサークル参加されると思うんで、まぁ、あと、なんだろう、その辺に絡めた、あの、技術書的な話をちょっと続けようかなって思うんですけど。
はい。
優勝点7は、ゆこりは何を書かれるかって決まってるんですか？
もう、申し込み時点でこれを書こうっていうネタは、決めて、登録はしたんですけど、本当に書けるのか今不安で、まだ検証してないんですよね。
なるほど。
で、まあ、何かというと、こう、インターネット、ウェブサイトにアクセスしたときに、一体なんかどういうことが行われているのかっていうことをちゃんと説明できる本を作りたいなと思ったんです。
はい、
で、まあ、その背景としては、私技術書店6で初めて個人的にサークル参加をして、技術書を自分で、まあ、自分一人で書いてみるってことをやってみたんですけど、それのネタが、静的サイト、スタティックサイトをホスティング、簡単にホスティングできるクラウドのサービスを使って、まあ、GitHub Pages、Firebase、Netlify、3つのサービスを使った、解説本を作ったんですけど、まあ、その、何ですかね、その流れっていうのもあるし、あと、ちょっとこう、私今編集者の仕事をしていて、エンジニアではないんですけど、なんか勉強するのに意外とこう、資格って、試験って自分に合ってるなと思ったんですよ。で、なんか、ま、4月に技術書店出しました。で、5月の中旬に、私最初の冒頭に自分をハブにしたイベントを作って遊ぶのが趣味って言ったんですけど、5月の中旬、私の誕生日の時期に、ホストクラブ iPhone 店の箱だけ、ホストはいないんですけど、すごいゴージャスなホストクラブの会場を貸し切って70人ぐらいをパーティーをやったんですけど、それは5月の18日だったんですね。で、それ、まあ、終わって、何かやりたいなと思って、次に目指したのが AWS の、認定試験のアソシ、SA だから、ソリューションアーキテクトアソシエイトの資格の勉強をして受かっちゃったんですね。で、
すごい。
そうなんです。で、合格体験記をいろいろ読んでたんですけど、こういうことが分かってた方がいいって前提知識の中に、その、なんかインターネット、ウェブサイトとか表示されるまでに何が行われてるかっていうことの、ことが分かってるといいってあって、私分からないかもって思ったんですよ。だから、自分が勉強したいことを勉強しながら本にするっていう、もちろんその性的サイトホスティングの話とかもそうですし、なんかこう、そうですね、そういった感じで次のテーマを考えたっていうところですね。本当に書けるのかは、ちょっとこれから検証してみてって感じです。
でもそういうの書いてみて、こう、自分でも勉強になるみたいなのもありますよね。
そうなんですよね。実際性的サイトホスティングの本を書いたことによって、なんか自分のポートフォリオサイトを更新してみようとか、なんかそういう、なんかやりたいと思った時のハードルが下がったなと思うんですよ。っていう意味で、自分がそうなったから他の人もそうなってほしいなってあって、実際、買ってくださった方が、できましたよって言って私に教えてくださったりもしたんですよ。嬉しかったです。
そういうの嬉しいですよね、本書いててね。
その、 ホームページが表示されるまでの流れって結構、うん、流度というか、
うん、
なんか レベル、レイヤー的なとこは結構細かく分かれると思うんですけど、
うんうん、
なんかどの辺まで今踏み込もうとざっくり思っているのか。
そうですね、なんか、うん、例えば URL をうん、ブラウザに入れて、うんうんうん、まあ、ドメイン、なんか DNS の話から、うんうん、なんかあと、ちょっと、はいはい、順番が逆、あれかもしれないですけど、うんうんうん、まあその、サーバー、なんかどういうふうに、その、うんうんうん、サーバーに問い、問い合わせして、なんか表示されるかとか、うんうんうん、なんか私、その、まだ、何ですかね、ウェブアプリケーションだと私には解説するまでの理解がないなと思って、まあ、スタティックサイトホスティングのこと書いたので、単なる、HTML が表示されるとか、ブラウザで、まあ、こう、CSS なり JavaScript なり、こう、ざっくりと解釈してるとか、なんかそういった感じで、だからちょっとインフラ的なネットワーク、サーバーの話もあれば、ちょっとブラウザとか、若干その、フロントエンドとまでいかないかもしれないですけど、ちょっとブラウザだったり、ですかね、その辺の話までやりたいなと思っていて、まあ、その、なんとなく、なんか、フロントエンド、フロントエンド、サーバーサイドはサーバーサイド、なんかインフラネットワーク屋さん、なんか分断っていうか、その、それぞれ自分が普段やってることは詳しいけど、他のことはあまり知らないっていう感じは意外と、言いらっしゃるんじゃないかなと思って、私はそこまで、こう、すごい、現時点で知識があるわけじゃないんですけど、まあ、自分が編集者として、こう解説されてたら嬉しいなとかっていう視点で読んで、ちょっとそのすべてを、まあなんか同じレベル感というか、同じ土俵、その深掘り度合いがそんなにばらつかないような感じで解説できたらいいなって思ってます。
でもいいよね、ゆうこりんの場合、その編集者としての視点っていうのが持ってるから、
うん、
すごいいいなぁと思う。
そうですね。技術書店6の時も、工夫したポイントとしては、その3つのそのサービスの GitHub Pages、Firebase、Netlify って紹介したんですけど、すべての手順を同じにしたんですね。で、最初は本当に簡単な、なんか、ハローワールド的な、サイトをまずはホスティングしてみましょう。で、できた、嬉しいってなった時に、じゃあちょっとその、まあ、例えばテンプレートから、ちょっとこう変えた、サイトをアップしてみようとか、ブートスラップ使ってみようとか、なんか、そのプログラミングとかの、前提知識がなくても、なんか最初ってその、そんなもんじゃないですか。なんかあるものを、ここをこう変えたら、こうか、画面上ではこう変わるから、合ってるんだみたいな。なんかそれ、まあ、そんなに私踏み込んだ解説はしないで、なんかまずできる、動くみたいなことを重視して、まあちょっとその自分なりのオリジナリティがあるサイトを作った後に、その後に独自ドメインとか HTTPS 対応とかっていうような、基本的なその流れで全てを解説してるんですよ。なので、まあ、工夫したポイントとしては、その、スモールステップでできるっていうところと、解説を、同じ、すべて同じ手順にしてるので、じゃあ、ここまでは、その、GitHub Pages の解説を参考にするけど、それからは、次の、何ですかね。例えば、ブートストラップでサイトを作ろうっていうところ、解説してるところがあるんですが、そこだけ読んで、じゃあ、でも、ホスティングは、違うプラット、そこの解説から離れて、例えば、別のプラットフォームにするとか、そういった読み方ができるっていう工夫をしてます。
なんかその、本を書く側で、今回、ワンソープポッドキャストの会が終わったんですけど、その、まあ、合同誌だったんで、自分含めて、他の著者さんも、みんなポッドキャストに詳しい人、ポッドキャストをやってる人を集めて書いた、ですけど、それはすごく良かったんですけど、結果的に、ポッドキャストを知らない人向けの視点が、編集をする親方さん含め、完全になくなっていて、なんで、ポッドキャスト知ってるよねっていう本になってしまっていた。ただ、本の中身としては、ワーストプランで、ポッドキャストとはから書いてはあるんですけど、ただその表紙とかにそういうのも書いてないし、その自分が売り子をしてる途中まで、ポッドキャストですよ。 ていう、もう知ってるよねっていう態度で売り子をやってて、で、途中で、みんなポッドキャストをそんなに知らないんだよなってことを、まあ、ギルシャ展の時も他のサークルさんのポッドキャストも書かれてたんで、知ってはいたんですけど、やっぱ忘れてて、みんな周りにいるのをポッドキャストを知ってる人ばっかり。っていうのがあったんで、なんかその編集をするっていう立場から、そういう、ある種フラットな視点というか、客観的に見れるのはすごいいいなっていうの
を思いましたね。ああ、そうですね。で、私はいっぱい挫折をしてきたので、私でも挫折しない方っていうのを考えました。
うんうん、
へ
ぇー。なるほど。
私は前回、この漫画でわかるルビーの前に書いた猫と人だと日本語とルビーっていう本を書いたんですけど、うん、まずタイトルから何だか、何の本だかわからないみたいなところからあって、で、絵は、そう、港川先生にすごい可愛い絵を描いてもらったんですよ。でも、全く何の本だかわからないっていう、表紙を見ても何の本だかわかんないし、で、やっぱり中身もちょっと、あ、これ誰ターゲットなんだろうって自分で後で、もう本書き終わった、できた後に思ったんだけど、うんうん、やっぱりこう、手に取って見てくれるんだけど、みんなこう、ああ、って感じで、そっと辞されるっていう。で、ああ、これそっか、と思って、進めるにも、これ誰ターゲットなんだろうなとか、うんうん、そういう視点がすごい抜けていて、なんか結構もう、港川さんにこう、表紙を書いてもらえるし、もう、イケイケで、印刷したら、もう全然売れなくて、まあ全然ってことはないんですけどね、やっぱりさすが、もう、表紙だけで買う人もいるぐらいなんで、全然ってことないけど、やっぱり意気込んだ割には売れてなくて、いっぱい在庫抱えちゃったみたいなって。だけど、今回の漫画でわかるルビーはその反省生かして、もうターゲット発見、この人っていう感じのターゲット決めてやったんですけど、うん、まあそれでも内容がどれだけそのね、編集者の視点とか、そう、入ってたらもっといいかなっていうのは、あると思うんですよね。
いやこれはもうバッチリだ感じでした。で、
プロの目から
。私は技術書店は、ある意味その自分が出したいものを出す場でもいいのかなと思って、私は逆に、私は本を作ることはミッションではないので、本の経験は少ないんですけど、なんかもう商業誌っぽい本ってなんかもう飽きちゃったと思って、で、私は表紙は最初は誰かにお願いしようかなと思ったんです。結局なんか iPad 今年買ったらお絵描きがすごい楽しくなって自分で描いたんですけど、裏表紙も表表紙もこう、バッと広げたら一枚の絵になるようにしてて、全然こんななんか可愛い、猫ちゃんが空を飛んでる絵とか、絶対商業誌では使わないんですけど、まあ、自分が作りたいものを作るみたいな感じで、それを、その絵とかをもう A2 のポスターとかにしたら、もうすごい可愛いってなって、もうお家に貼ったりとか。そう、なんかそういう、そういう、もうなんか、私は商業誌飽きたからそうじゃないものやりたいみたいな。
まあ確かにその、同人誌ってやっぱり、そういう、自分の好きなものを描けるっていう、そういう面は絶対ありますよね。で、自分が買うときも、なんか割と振り切ったやつが好きです。さっきの PDF の本とかもそうだけど、こんなの商業で売っても絶対そんな売れない、売れるわけないみたいな本だけど、でも刺さる人にはすごい刺さるみたいな。そういうのが好きですね。
僕も前回の技術書店6で、始める技術、続ける技術って本を書いて、なんかインプット、アウトプットをする本とか、その何かを始めて続けるのって大変だよねって、こういう工夫があるんだけど、みたいな、ノウハウ本みたいなの書いたんですけど、その、よくある、その、自己啓発本とか、あるいは、技術書って、結構、表紙に文字が多くて、誰向けなのかとか、こういうのがポイントで、みたいな、こういう人にぴったりみたいなのがあるんで、なんか、ノウハウ本とかって、もう、ノウハウ本なんで、なんか、誰向けとかっていうのも、インプットアウトプットしたい人向けみたいな感じで、意外とその限定的になっちゃうんですけど、受け取り用によって結構変わると思っていて、始めるのが辛いのか、続けるのが辛いのか、あるいはなんか別のところに興味を持ってもらえるのかっていうのは狭めたくなかったんで、とりあえず中を見て欲しかったんですよ。なので、表紙は、キャラクターの絵とタイトルしか載せない。で、それ以外の文字を一切載せないで、もうキャラクターの推しで出す。で、 始める技術、続ける技術って書いてあるんで、ぶっちゃけ何の本だかわかんない
ん
ですよ。
うん、
で、売り子を自分でやったんですけど、もう見本紙をとりあえず見てもらう。で、どういう本なんですかっていうのに、僕が言葉で伝えるっていうやり方をずっとやったんですよ。で、やったら、200部すって持ってったんですけど、うん、9割型半分でいって。
あ、すごい。
それはすごい良かったなと思って、うん。やっぱりその、どこに引っかかるかやっぱ人によって違うんで、うんうん、文字でそれを限定しなくて良かったなと思って、
うんうん。直接こんな本ですよって自分の言葉で伝えられるのも良かったですよね。
なんか自分の経験を書いてやっぱノウハウなんで、うん、それが結構刺さりやすかったかな、
うんうん。
で、今回は、全然、真逆というか逆で、うん、言語、コトリン、サーバーサイドコトリンの方を書こうと思って、で、ユーコリンと同じで、
う
ん、僕も今勉強しながら、うん、本を書いているっていう状態で、うん、なんで、今回のもサーバーサイドコトリンっても決まってるんで、うん、今回の表紙は、誰向けっていうのをちゃんと書く。うん、で、さっきその、誰向けなのかっていうのを、ようちゃんがブレてるとみたいなことをおっしゃってたんですけど、うん、今回はもう、自分、みたいなエンジニアをターゲットにしようと思っていて、僕今13年目ぐらいのエンジニアなんですけど、ずっとレガシーの環境にいて、もう Java をずっとビジネス向けに書いてきて、でそれもフレームワークとか使ってない、ピュアサーブレットで Web アプリをずっと書くっていう環境にいたので、突然こう外に出てきた時に、なんかやれ、Rails だ、ララベルだ、PHP だみたいな、新しいのが全然わからないみたいな人に対して、Java やってたんだったら、Web でコトリンっていうのがあって、まあ Android でも今流行ってるから、この先いいぞっていうのをやりつつ、で、フレームワーク使ったことない人にも、こういうもんなんだよっていうのを説明する、本当自分向けみたいな本を今回書こうと思っていて。
対象読者が広そうですね。ウェブの記事だったらすごい広いなと思っていて、技術書店にそういったターゲットがどれだけ来るか、でも今すごい認知が広がってるから、なんか刺さりそうだなって思いました
。当時の自分、その外に出始めた自分がターゲットなので、僕ずっと Windows で開発会社でやってたんで、Mac を触ったことがなかったんで、今回 Windows と Mac 両方開発環境を作るのを入れてて、で、かつ、コトリンって、ジェットブレインズっていう会社なんですけど、ジェットブレインズってインテリジェイアイディアっていう ID を作ってる会社なんで、当然インテリジェイも入れてるんですけど、今やっぱ VS コードが流行ってるじゃないですか。VS コードでも動くんで、Windows と Mac とインテリジェイと VS コードの組み合わせで全部やるっていうのを今やっていて、泣きそうになってるんですけど。
でもそのフォルテさんの思いを、まあ、本の前書きとか、まあそのブロ、まあ前パブとかその事前のブログとか、それでなんか発信して、まあ事前のブログがいいかな、それで自分がまさにレガシーな環境で苦しんでるんだ、技術書店に行ったらなんか新しく広がるかもしれないって、なんかその単に技術のキャッチアップだけじゃなくて、その人のマインドとか行動とかを変えうるようなネタだなと思って、ちょっとなんか楽しみになってきました。
今それいただきます。心にね。それ、今すごくゆっくりの話、活用できそうって言うとなんかあれなんですけど、いいなって思ったのが、ポッドキャストってそういう熱がやっぱ伝えやすいんですよ。
確かにね。
ブログとかにしちゃったらちょっと無味乾燥な文字になっちゃうんですけど、ポッドキャストだと声で、あとまあ空気感が伝わりやすくて、熱が伝わりやすい。で、動画とかのももちろん身振り手振りが入るんで、より入るんですけど、どうしても、その、占有しちゃうじゃないですか。見るのに30分とか取られちゃうんで、ポッドキャストとかでそれを耳で伝えられる、熱量高めに伝えられるっていうのはすごい、今の話合ってるなって思ったんで、もうぜひ、パクらせてというか、参考にさせて、ありがとうございます。っていう感じですかね。義勇書店ならは、今回は一冊だけな、ゆっくりは一冊だけな感じですか？
本当は、もう一冊サブ的に IT コミュニティ30年史カッコ仮プロトタイプ版っていうのを出したいけど、ちょっとわからないです。で、というのも、 そうですね。技術書店6に出してみて思ったのは、すごくもう、たくさん落選したサークルさんもいて、私は編集者の立場で、エンジニアと同じ、なんだろうな、目線でいろいろ楽し、やっぱり、まあ、最初は、その技術同人誌会話に関わってきたのも、そこから書き手を発掘したいなとか、なんかつながりいっぱい作りたいなとか、ちょっとそのお仕事的な目線もあったんですね。はい、で、それで仲良くなっていったら、なんかすごい楽しそうだから自分もやりたいって思っちゃって、で、まあ、ようちゃんにも背中を押してくださったんですが、そのね、技術、書店の後の、あの、アフター飲み会とかで、ゆうこりんも出さないのって言ってくれて、よし、次は出すかって思って、なんか出してみました。すごいいい経験になったけど、やっぱり編集者、エンジニアじゃないに、なんか人が、なんかその楽しい楽しいってこう、言い続けていいと思うんですけど、なんか自分の中でそれでいいのかなっていうのも思いがあって、何かやっていくとしたら、なんか、ちょっと成長するとか、なんかこう、貢献するとか、やりたいなと思ったんですよ。で、その IT コミュニティ30年史なんでやりたいかっていうと、私もその今の仕事を始めてから、まあ6年目なので、そういう意味ではなんか浅いんですけど、でもなんかいろんなコミュニティに行くのが好きで、このコミュニティはこんな人たちがいるとか、で、最近できたコミュニティさんとかもまあ行ってはいるし、すごい歴史の深いコミュニティさんも、まあ、知り合いもいるし、でもなんか、ワンホップ、ツーホップとかで、そういった方とかにつながれうるような立場にいるっていうところと、あと大学生、大学院生の時は建築の、学生だったんですけど、フィールドワークして、いろんな、都市、いろんな街で過ごしている人たちにインタビューしたりとか、なんかそういろんなとこに行くみたいなこと、研究活動をやっていて、なんかそういった経験とかをなんかうまく活かして、なんか、まあ、論文とまで、なんか、なんとなくこう、卒論ぐらいのレベル感の最初でアウトプット出したいんですけど、ちょっとまあ、留書店7で出すのはちょっときついので、まあもう、アブストラクトみたいなね、こんな見出しでなんかやりたいと思うので、なんか協力してくださいみたいなのを、ペライチでもいいから出せたらいいなっていう、ことをちょっと思ってます。
すっごい興味深いんですけど、ちょっと ここだけの話で、ちょっとネタバレしてほしいんですけど、30年史ってことは、その30年前の一番トップバッターってどこの子、コ
ミュニティですか？そこまで、やってなくて、なんか30年って言ってるの、まず来年2020年で、確か、なんか Linux のコードがオープンソース化されたのが、ちょうど、その2020年から遡って30年前だったと思うので、なんかまあ、その辺からちょうど30年間ぐらいを、こう、スコープにするとちょうどいいかなっていうような、そこです。だからまあ、それで言うと、Linux の、そのオープンソースコミュニティっていうのが、その本の切り口で言うとスタートになるかもしれないですけど、ただ、まあ言語とかオープンソースとかに限るつもりはないというか、なんかどうやったらなんか、その、いい感じに全体像が、こう切り取れるのか、掴めるのかっていうところはちょっと、難しく面白いところですね。
なるほど。すごい楽しみにしてます。
そうですね、なんか、ペライチで出すっていうのはすごいいいアイディアだなと思っていて、っていうのは、親方さんがよくゴード書を書かれるんですけど、よくやるんですよ。途中まで書いた、まあ、未完成の本を、おまけとして出して、で、QR コードがついてて、このネタで書きたい人は、っていう。で、親方さんよくそのツイッターで本を書きたい人みたいなのを、釣り上げてきて、本を書かせることに定評がある方なんで、どっちかっていうと、それを情報収集に使うっていうのはすごいありだと思っていて、自由書店結構、まあ、年配というか、ベテランの方もやっぱりいらっしゃるんで、そういう人に向けて、情報をもらうっていうのはすごいありかなと思っていて、あと、僕が参加した勉強会で、すごい年配の方がいっぱい出てる。僕、今30過ぎなんですけど、32ぐらいなんですけど、なんだろう。僕が多分一番若いんじゃないかぐらいの感じの、もう40 50ぐらいが普通で、うん、下手したら、あの、定年ぐらいの人がいるみたいな、LT 会に行ったことがあって、その時はもう普通に、ちょうど令和に変わる前、平成から令和に変わる前だったんで、まあ、また令和に変わる時に、その、言語対応がみたいな話とかもあったんですけど、いや、前回大変だったよねってみんな言うんですよ。昭和と平成の話を聞いて、おーみたいな。現役か、その時、みたいな話をしてて。で、あと、90年代はこうだったみたいな LT スライドが普通に出てくる。あの、2000年でもなく、10年代でもなく、90年代の。で、当時の AI で自動運転は、実は、ドイツでこういうことをやってたみたいな。で、アメリカで同じことをやろうとしたら、車にサーバーが積めなかったみたいな。でかすぎ。話をしてたりとかして、っていうのがあったんで、なんかそういうところに聞くと、その当時の、まあ日本のになっちゃうかもしれないですけど。
あ、日本ので大丈夫です。
っていうのが聞きそうだなっていうのはすごい聞いてて思ったんで。
確かに確かに。
一枚ペラをばらまくのはすごい良さそうだ。
そう、親方さんがワンストップ目標設定でしたね。それでやってたので、あ、なんかそういう出し方もありなんだなっていうふうな着想を得たっていうところもありますね。それと、そうですね、何を言おうとしたかな。あ、そうだ。その、歴史、その建築の歴史を勉強してきたので、一応その、単に、解雇、こんな、昔こんな建物あって面白いとか、そういうのでも、なんか、意味がないというか、やっぱりその、未来に向けて、やっぱり活かすために歴史を学ぶっていうところはあると思うから、そういう、こう、未来のコミュニティとかの、に活かせるような、何か、まあ、別にちょっとそういう提言までは、含むわけではないんですけど、そういう目的でもなんか参照してもらいやすい。まあちょっといわゆるその、何ですか、コミュニティを活用してどうこうっていうよりは、なんか、ピュアなリサーチャーのつもりで、書きたいんですけど、でもそういう、この本に何の意義があるかって言ったら、そういう過去から、未来への行動を学ぶみたいなところがなんかできたらなって思います。
へぇ、すごい。なんか、ちょっと、なんだろう、その、言葉がないや。こう、なんだろう、考古学に近いのかな、考古学とか、はい、あるいは、なんだろう、
文化
人類学、あ、その、
うん、文化人類学的な
やつとか、うん、その、なんかそういう雰囲気を感じて、なんかその、我々はこう、理系で、こう、ね、なんか理系の、その研究者って、なんかこう、いつも、なんかこう、頭こう、悩ませて、なんか計算したりとか、そういうことをしてるイメージだけど、そういうなんかフィールドワークっていうか、そういうことをきちんとやる、その文系の研究者みたいなイメージがあって、すごいかっこいいなって思った。
ありがとうございます。そういうのの憧れがあるので、まあ今の分野でも使ってみたいなっていう感じです。
なんかその、ページ、ホームページの URL が出典で書いてあるんじゃなくて、実際に誰々さんに聞いてきましたみたいなのがあったりとか、あとなんか、その一枚っぺらにバーンって年表が載ってて、その30年で、まあ、多分さっきのリラックス話でガラントバザールとかあの辺の話になると思うって話があって、で、90年だと多分そこそこ今出てる言語があの辺から出てた
はずなん
で、Ruby とか PHP とか、じゃあ Java もでも Java も90年かな、
なんで。と大体変わらないですね、Java
なんで、マイルストーンというか、ここでこういう言語が出てきてっていうのと、この間デブラブがちょうど10周年とかなんで、デブラブのなんか、コミュニティの線があったりとか、なんかがあったりとかっていうのがなんかあると、結構見たときに、みっちり文章があるんじゃなくて、もうあると、イラストでそういうのがあると、
確かに。
すごい目を引くんで。
あ、いいですね。
で、あとはもう、なんか、先輩を紹介してくれみたいな。
そうだよね。
そういうギークな先輩がいたら紹介してくれみたいなので、なんか、すごい楽しそうだなって思いますね。
うん、そう。まあ、全部私がやるとかではないですけど、まあ、その、なんですかね、編著者みたいな感じなんですね。で、ここのパートはこの人は詳しいから、なんかお願いして書いてもらうとか、なんかそういうのができたらなって。
なんかそれこそ、マッツを巻き込むみたいな感じ。その、せっかく日本に作った人がいるから。
ねえ、そうだよ、マッツにも書いてもらう
っていう。できるかな。
パスワーだってね、宮戸川さんとか、実際会話してる人もいるだろうし。
あ、
そうですよね。
そうですね。
いやー、そっか、すげー楽しそう。いいっすね。
どこまでできるかっていうのはあるんですけどね。
でも、 あの、まあ、これを収録しているのが、今、7月30で、家書店ならのサークルカットの締め切りが実は明日なんですけど、あれじゃないですか、あの、もう、やるならやるで、結構決断を迫られている状況
じゃないですか、うん。そうなんです。もう、その2本をやりますっていうので、サークルカット今出してるんですけど、うん、本当にできるのかっていう、しかも検証する時間がない、やばい、もう覚悟を決めるしかないかな。
なるほど。
まあ、私は毎回サークルカット同じ絵を使っていて、
そうなんですね。
うん。あの、ミサキとミギーっていう名前のサークルをやってるんですけれど、あの、ミサキとミギーっていうのは私が飼ってた猫の名前なんですね。うんうんうん、で、まあ私の手書きで描いた、すごいなんかこう雑な猫のイラスト、2匹猫のいるイラスト、しかもなんかボールペン、鉛筆だけだかボールペンだかのなんかすごい雑なやつが載ってます。
でも、いいですね。同人誌っぽくて。
ね、同人誌っぽくて。うん、まあ、印刷用はそこまで、なんか大丈夫なんじゃないかなって。
う
ん、
ああ、うん、まあそうっすね。あの、パンフを、あれも結局当日ですもんね。うんうんうん、あれを当日あの場で見る人がどれくらいいるかってあると、うんうん、結構、あれですよね、うん。どっちかっていうと、あの、ウェブページのサークル一覧で、うん、あのデフォルトにのになってないっていう方が。
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね。
結構重要ですよね。
そこは、早めにもう、更新するのがいいですけどね。
っていう感じですかね。うんうんうん、なんか、だいぶ技術書の話を
盛り上がりましたね。
なんか、最後に技術書これだけは言っておきたいみたいなことあります？大丈夫そうなんで、ちょっと軽く最後に他の話題をさらっと入れとこうかなって思うんですけど、うんうんうん、そうっすね。過去の話と未来の話、どっちがいいですかね。
過去。
過去にします。じゃあ、まあ、ちょっと収録始める前にこんなの聞きたいと思ってたんですよね、って話で、まあ、ゆうこりんとようちゃんのこう知り合ったきっかけみたいな、まあ、どういうきっかけだったのかなっていうのをちょっとお聞きしたいなっていうのがあって。
どこですかね。今最初。
にんまりとお互い見つめ合う
みたいな。最初、難しい。まだでも学生だ、私は学生だったと思います。
そうなんですね。
私はちょうどゆうこりんが学生で、
はい、
あの、ゆうこりんの名前が世に出た、こう、ウェブサイトがあったんですよ。
それは何とは言わない？
いや、言います。あの、それはなんか、どっちから言ったらいいかなって今思っただけ。
あの、私の、近藤優子って言うんですけど、めちゃくちゃにやばい就活生近藤優子を採用しませんかっていうサイトを、就活で大学院の2年生の時に就活に悩んで、はいはい、それも誕生日の企画なんですよね。
そうだった
んだ。そうなんです。誕生日の時に、なんかその時点で、まあ、ちょっと私も就活を舐めてたんですけど、まあなんか手持ちの、こう、企業がもう、玉がもうほぼなくなった状態で、私は、なんか誕生日に何かイベントなり企画をするのが、まあその前の年ぐらいからやって、毎年なんだかやってるんですけど、で、まず就活で、私建築の学生って言ったんですけど、IT 業界に行きたい、せっかくなんかエンジニアさんのつながりとかできて、あ、すごい面白いところだな、IT 企業で働きたいなと思って、行きたいですって言うんですけど、建築の学生なのになんでっていうことを言われて、で、そう、だったら自分はこんなことができるっていうのを、証明できる何か作品を作ろうと思って、まあその企画力と、あと、まあ、デザインとコーディングと中のコンテンツ、まあ全部ほぼほぼ自分で一人でやったんですけど、まあ一応パロディのサイトで、もともとバズってたサイトを、まあパロディにして、まあ自分なりに、こういった工夫ができまして、まあ企画書とかも、パワポで作ってたんですよ。で、こういった企画のもとにこういったサイトを自分の手で実現することができるっていう PR 材料かつ、まあ、誕生日になんか面白いことを、まあ、身の回りの友達が楽しんでくれたらいいなぐらいで、作ったんですけど、
結構バズったよね、
そう
ね。
そうなんです。ハテブが900、まあ、1000ぐらいですね。900以上で、ツイッターのツイート数が4000、Facebook のいいね数が12000、PV が途中から、アナリティクス仕込んだんですけど、まあ、その日のうち12万 PV ですかね。まあ、それが、 何年前だ、7年前ですね。
7年前、
まあ、今で言うと、そのツイッターユーザーとかも多いから、もっとバズる時の火力は高いと思うんですけど、まあその7年前でそれだけ、まあなったっていうのは結構良かったか、良かったっていうか、まあ、7年前だったら多い方なんじゃないかしら。
だいぶバズってた。
へぇー。で、ようちゃんはそれを見て？
ね、まあそういうの好きな界隈にいたんだよね。あの、まあギークハウスっていう。もともと私ギークハウスにちょっと住んでた時期があって、で、ギークハウスの界隈でどこであったの？水道橋とかだった
んだよね。水道橋かな？今はないんですけど ね、
ギークハウスってあの、いわゆるファさん。
そう。
ファさん。
そう。ファート1、もともと知り合いで、で、ギークハウスがまだ、二つ目か三つ目ぐらいの頃、やってた頃に、新しいのを浅草にやるっていうんで、で、私もじゃあちょっと引っ越そうと思ってたから、住むわって言って、浅草のギークハウスに住んだんで、まあ、それの後、まあ、ちょっと、普通に出て、一人暮らししてたんですけど、そのギークハウスのつながりで、水道橋って当時あったんですけど、ギークハウス水道橋っていうのがあって、1階がね、あれだったんです。カフェだったんですよ。水道、ギークハウス水道橋っていう
の。
おしゃれな感じ。そう、おしゃれなちょっとね、カフェだったんで、で、その時に、私がそのお店を週末だけ借りてバーをやってたっていう。
でしたか。あ、そうだった気がする。うん。うん、
それで水道橋に来てて、ゆうこりんは住んではいない。
住んではいないですよ、ね。よく遊びに来てた。
遊びに来てたよね。
はい、
うんうんうん。
あ、じゃあ、なんか、すごくそこだけつまみ上げると、バーのマスターとお客さんみたいな。
うんうん、まあ、そんな感じ。
シェアハウスに入り、まあ、出入りしてるつながりみたいな。
へ、面白いですね。それで、なんだろう。じゃあ、その時はもう社会人だったんですか？大学生。
その時は、まあ、大学院生で、社会人だったかもしれない、まで行ったかもしれない。ちょっと、まあ、
ね、ちょっと時期的にはね。
じゃあなんか、面白いやつがいるぞみたいな、感じと。
結構、界隈の人たちはゆうこりん目つけてなんか、最初どういうつながりで、ギークハウス遊び。
ああ、ギークハウス。私、ファさん、私、兄弟出身なんですけど、ファさんが、私が卒業した年、まだ京都にいたんですけど、講演会に来てて、そこでファさんと喋ったっていうのと、あと、平田さんっていう、ギークハウス水道橋の、まあ、まあ、ちょっと、割とこう、いろいろ、
な
んだろうな。管理人ではないんですけど、まあ、住んでる人とか、まあ、それ、大学時代からのお友達だったので、まあ、そのあたりから、つながってっていう感じですね。でも、ギークハウス水道橋はもうなくなっちゃったんですけど、SNS で緩くつながって、た
ま、結構話すようになったのは、あれですね、スナックゆうこ。
あ、スナックゆうこを、はい、自分をハブにしたイベントそのに、自分が一日、あ、ね、ようちゃんもバーテンやってま、やってるつながりですけど、私もバーテンを不定期でやっていて、まあ、年に2、3回ぐらいできればいい方なんですけどね、それにようちゃん来てくださったりとか。
あれはなんだっけ、パブ、テックファブ、テックパブ？
テックパブを、テックパブという、エンジニアさん向けにコンテンツを発信したい人の向けの勉強会っていうのを、まあ、不定期でやっていて、それを、通常は企業のセミナールーム、サイボスさんとかよく借りてやってるんですけど、スナックいうことを掛け合わせて、バーで LT したら楽しいかなっていうのに来てくださった。
その頃は、商業で、オブジェクト思考の本を、協調で出したんですよ。オブノっていう、オブジェクト脳の作り方っていう本が、これ昔からある本なんですけれど、それの、それは、当時、昔っていうのは2000年ぐらいですかね、に出た Java のやつで、 オブジェクト思考の本があったんですけど、うん、それの、リメイクというか、うん、で、Ruby でオブジェクト の作り方っていうのを書いてる友達がいて、うん、で、それに、協調で参加したんですけど、
うん、
で、それを書いたのがきっかけで、なんか、あ、また本書いてみたいと思って、
うん、
技術書店で同人誌書くようになったって感じですね。あ、
そうだったんですね、
うん。で、その本を紹介するために、その、ゆうこりんのイベントに参加したって感じ。
う
ん、
あ、そうそうでしたか。
うん、テックパブの LT で、その、Java、Ruby でしたっけ
?Ruby のオブジェクト思考の
本を紹介するっていうあたりが、まあ、きっかけというか本格的にっていう感じ、うん、
技術書店で本を執筆するようになった、
う
ん、その創業誌からむしろ
そうですね。
なんか同人にしようって思ったらなんかあるんですかきっかけが。
好きな本が書けるっていうか、
なるほど。
その当時まあ私は Ruby 会議で3回ぐらい、オパールっていう、
うん、
Ruby から JavaScript に変換するコンパイラーがあるんですけど、うんうん、それの話をしていて、で、それの集大成を書きたかったんですよ、うん、本に。だけど、まあ、あまりほとんど日本でも使ってる人がいないっていうものなので、これ、商業には乗らないって感じで、うん、で、前からちょっと技術書店は、その、一般参加で行ってみたいなと思ってたんだけど、うん、なんか書く方が面白そうってなって、うん、それで最初にオパール、プラグマティックオパールっていう、うん、そういう本を書きました。それはでも結局、商業っていうか、今だと、技術の泉。
泉シリーズ
っていう。はいはいはい、
ああ、なるほど。そういう感じ。
昔技術書店シリーズって言って怒られ、怒られたというか、
まあまあまあ、
商標問題があって、
いろいろあったっていう、
あれだったんですけど、まあ技術の泉シリーズで一応出版すること、出版というか、まああれは、プリントオンデマンド本なので、商業って言っても、そんなにこう、たくさん、こう、印刷して出す本ではないので、私が書いたみたいな本でも、商業に載ることができたっていう感じの本ですね。
なるほど。それが、まあ、きっかけで、じゃあ今、いろいろ付き合いがあるって感じなんですね。
だから最初は、まあ、その、シェアハウスに出入りしてた、なんか人たちで、まあ、っていう感じだったんですけど、うん、やっぱ技術書が繋いだ縁ですね。
ね、
今、全く同じことを考えていて、うん、意外とその収録前に何を話そうかみたいな話で、
うん、
いくつか技術書以外にも、
うん、
話があったんですけど、うん、なんか実際やってみると、技術書の話で1時間以上結構会話をしているん で、
そうです、ね、
で、今のお二人の間にあるのが今技術書って話だったんで、
うん、
やっぱ技術書が、まあ、縁、繋いだ縁だったり、まあ、大きいんだなっていうのをすごい感じましたね。
まあ、そうですね。でも、技術書もそうだけど、結局、その、界隈が近いっていうか、ね、なんかこう、別に、これでずっと一緒にやってるみたいな感じのものが特にあるわけじゃなくて、なんかこう、近いコミュニティというか、いつもそういう感じで、あ、ゆうこりんがいる、みたいな感じで、
なんか趣味思考が似通ってる
感じですかね。
ね、ちょっとようちゃんがいると心細い気持ちが、ちょっとあ、ようちゃんいると思って、すごい嬉しくなったりとか。
うん、こっちもね、うん、あ、ゆこりんだ、みたいな感じ。
見知った顔がいるとやっぱ安心しますよね。
うん、ある。
わかる。なるほど。なんか全体的に、そろそろいい感じなんですけど、うん、全体的にこれは言っておきたいみたいな、はい、この話題だけはみたいなあります？あ、そうですね。
そうですね。今、時計を見てたところなんですけれど。
ちょっと過去の話をしたんで、最近の話をちょっとすると。
最近の話ですかね。最近、
なんか、
時計を。
はい、おしゃれな時計をしているな。
入手したんですよ、うん。これね、なんだっけ、クラウドファンディングで、キックスターターだったかな、
うん。
で、買った時計なんですけど、まあ、見た目は普通の、アナログ時計なんですけれど、うんうんうん、これは、 スマートウォッチです、みたいな。
なんか、見た目からすると、女性ものにしてはちょっと大きい。
まあ、大きめですね。
なんですけど、結構デザイン的にすごいシンプルで、
うん、
白い、まあ、文字盤ですかね、うん、に、ローマ数字で数字が振ってあって、うん、で、シルバーの、まあ、側っていうんですかね、
うん、
と、シルバーの、まあ、長針短針がついてるんで、うんうん、すごいシンプルな感じ、時計ですね。おしゃれな感じ、
うんうん。でもこれはスマートウォッチで、実は携帯と Bluetooth で繋がっていて、
うんうん、
ノーティフィケーションとか通知ですね。うんうん、通知とかは来ると、ブルブルって震えたりとか、うんうん、あとさっき、ね、ちょうどこの部屋に入ってきたって収録する前に、で、携帯がなんか、けたたましくなったんですけど、うん、こっから、携帯を探す、ボタンの操作をすると、多分さっき間違えてなんかおっしゃったんだと思うんだけど、携帯を探すっていうので、携帯が急にけたたましい音を鳴らすっていう、そういうこともできたりとか、あと、携帯から離れると、やっぱり、ブルブルってなるんですよ。で、これ、実は2代目で、この前にも似たようなスマートウォッチを使っていて、それは、これよりもうちょっと大きかったのと、この今新しいやつ、これミューズってやつなんですけど、ミューズだと、NFC、あれ NFC ってやってる。
スイカとかね。
スイカとかの、
はいはいはい。
で、スイカとかは使えない、海外の企画なので、あれなんですけど、そういう、のも入ってるので、ちょっと興味があって、新しいの買ってみましたっていう感じ。最近こういうスマートウォッチがちょっと好きで、いつもチェックしてるんですけど。で、そうそう。それで前のやつの時なんだけど、その離れるとブルブルなるので、まあ、前住んでたとこは電車の駅、終着駅だったんですけど、帰りに、バッグに携帯入れたまま、うん、バッグ置いてっちゃって、小さいバッグを持ってて、置いてっちゃって、で、エスカレーター上がっていく途中でブルブル鳴り出して、あれって思って、あ、これはと思って、すぐ取りに戻って、電車出る前に。
おー、すごい。
うん、だからすごい便利です。意外と、こう、うん、ほら、みんなアップルウォッチとか、
はいはいはい、
あるじゃないですか。ああいうのじゃなくても、結構シンプルな機能で、うんうん、でも見た目は普通の時計っぽくっておしゃれで、うん、これでも、こう、結構便利な機能が使えるぞっていうのを自慢したかったです。
そうなんですよね。その、スマートウォッチって、大体、まあ、アップルウォッチが代表的なんですけど、一面がもうディスプレイになって、うん
ね、
もう、その、あ、スマートウォッチだなってわかるものだったりとか、うんうん、あと今実際ユコリンがつけてるんですけど、ちょっと細長めの、
うんうん、
どっちかというと時計というよりはバンドっぽい感じ、
ね。活動量系です
ね、これも。っていう感じのが結構、なんだろう、一般的というか、うんうんうん、よくつけてる方がいるんで、普通のその時計としてデザインされてるってのはすごいいいっすよね。
うんうん、
おしゃれだな。
おしゃれですね。
これが、これがつい先週ぐらいに届いたやつかな。そう。で、これ、キックスターターなんですけど、多分去年の11月ぐらいに届くぐらいの予定だったやつなんだけど、
だいぶじゃあ
遅くなった。もう半年ぐらい遅れで、キックスターター
ある。キックスターターわかる。
なので、やっと届いたんで、ちょっと自慢したかった。
それは、その、製品版としては、はい、世の中に出る予定があるものなんですか？
多分あると思うんですけどね。うん、
じゃあ、
うん、
もしリンクなどあれば。
そうですね、後で貼っておきます。
はい。
うん。
ありがとうございます。いいっすね、いいっすね。キックスターター使ったことありますよ、クリームは。
何か、
キックスターターっていうか、クラウドファンディングって言ったかもしれないですけど。うん、
ペッブルってキックスターター
なんだ
っ
け、うん、あ、そうですね。
それは、何回かやったことあり、うん、支援したことがあります。
その、
初代のも持ってたし、
うん、
なんか画面がちょっと大きくなって、うん、カラーになったっていうのも、なんかこう、まあ、スマートウォッチなんですけど、電子ペーパーでいいんですかね。なんかバッテリーの持ちがすごい長いっていうのが特徴で、あと、ま、アプリ開発まではついやんなかったんですけど、うん、それで開発を、うん、できるよっていうところも特徴だったので、うん、まあ、それの、例えば私の仕事の絡みで言うと、その、ペブルでの 開発記事を、うん、同人誌に書いていた人に、うん、私のやってるメディアコード人って言うんですけど、コード人にもその記事載せさせてくださいって言っての載せてもらって、その PV 結構良かったりとか、うん、なんかそういった絡みとかもあります。
ペブルいいですよね。うん、私もペブルちょっと欲しかったんだけど。
あんまり、時計をとか、スマートウォッチとか、馴染みなかったんですけど、うん、プールは、特に、イベントとかで、なんかすぐ時間見たいとか、うん、そういう時とかは、つけてます。なんかいろんなスラックの通知とかが飛んでくるとか。
なんか、レノボとかも、ちょっと前に、キックスターターかなんかで、
あ、そうですか。
出してて、なんか別のポッドキャストで話題になってて、なんか、安いのと高いのがあって、5000円か3000円ぐらいで安いのを買えるから、注文するわ、つって。で、パーソナリティ2人でやってるポッドキャストで、何本目だよって話を。僕はあんまり腕時計をつけないタイプなんで、どっちかっていうと持つなら懐中時計が欲しい。
懐中時計
タイプなんですよ。なんで、なんか、懐中時計の、スマート懐中時計みたいな。でも多分、心拍とか測れないんで、あんまり意味ないかなと思うんですけど、あったらちょっと欲しいなって思ってます。はい。あと、クラウドファンディングだと、なんか、そういうゲームのコントローラー、専用コントローラーを、出したいんだけど、売れないから、クラウドファンディングでやるってなった時期があって、でそれをやったのが、タニタって健康食品とかメーカー、タニタが、社長がそのゲームが好きだから、やるっつって、で、結局、1億いかなかったんですけど、全万単位で、成功して、で、生産が決まって、1台5万5千円ぐらいするコントローラーなんですけど、付けないでこうやってドンって送ってたんですよ。で、最初は、限定何台みたいな感じでやって、で、僕買えなかったんで、でも応援したいから、タニタのコーヒーを、そのクラウドファンディング別のあれでやって、で、追加でまたなったやつで、買えたんですけど、っていうことがあったぐらいですね、クラウドファンディングは。
ゲームといえばあれでしたね。ファミコンのカセット。新しいゲーム作ったっていうやつがあって。
何十年ぶりかにファミコンの新作ソフトが出る。
それはね、やったんだけど、やっぱり遅れてて、まだ届いていない。
あ、クラウドファンディング。
あるあるです。
なんかカス出すぎたのかな、なんか多分ソフトウェア自体はできてるみたいで公開されてるんだけど、
カセット
の方のあれが遅れてるみたい。
今ログをやり取りするあれがないんでしょうか。大体クラウドファンディングってツイッターとかで気づくんですけど、見に行くと欲しかったやつだけ終わってるっていう、
あれはある結構人気な
って感じですかね。なんか他はありますか。
じゃあ、私の未来の話でいいですか、ちょっと。次のそのアウトプット的なチャレンジで言うと、どうなるかわかんないんですけど、私もスタッフをやっている9月7日に開催するデブレルジャパンっていうカンファレンスがあります。それはデブレルっていうのはデベロッパーリレーションズっていう言葉の略で、まあ、開発者向けマーケティングっていうことで、コミュニティとか、そのコンテンツとかを使って、いろんなエンジニア、デベロッパーさんに使ってほしい製品をどうマーケティングして、そのファンを作って盛り上げていくか。最近は、その技術ブランディングをしたエンジニア採用したい企業さんもデブレルチームで立ち上げて、いろいろななんかコミュニティとかカンファレンス協賛とかっていうのを、エンジニアによる発信とかっていうのをやっている会社さんとかすごい増えてるんですけど、それの知見を、シェアするっていうようなカンファレンスを開催して、ただいま準備中でして、それに、まあ、スタッフなんですけど、CFP、公募を出してみたんですね。で、そのカンファレンス、デベロッパーズサミット、通称デブサミっていうイベントを、ここ2、3年ぐらい企画をしてるんですけど、それのちょっとやってきて、なんか、得た知見みたいなのをどっかで発信したいなと思って、います。で、今まで今年入って、ちょっと登壇今年10回やりたいなと思って、LT でもいいので、そのやろうかなと思って計算したらもうすでに10回達成して、LT は、まあなんか、 なんだから機会があったら、うん、吉田に準備して、うん、まあ、これぐらい受けるっていうのも、だいたい慣れてきたなと思って、じゃあ次のステップはもうちょっとその公募に、CFP に出して通ってセッションするとか、うん、もうちょっと長い尺、一応デブレルジャパンだと20分25分ぐらいの尺なので、うん、っていうので発信するとかっていうのをチャレンジしてみたいなと思って、まあ、ちょっと、今日が30日で30、まあ、実質31日が締め切りなんですけど、うんうん、まあ、ちょっとすぐ審査されて、まあ、どうなるかなっていうので、ちょっと、まあ、私もスタッフだけど、その審査するチームはまた別なので、ちょっとドキドキっていうようなところですね。うんうん、でもこの、ポッドキャスト公開される頃には、うんうん、その結果が出てると思うので、うんうん、もし、通ってたら、その、なんか、リンクとか貼ってもらえると嬉しいです。
うん、CFP は？あれじゃないですか、ハートの数とかみたいのはなんかいいねみたいのはない感じ？
ないですね。そのスタッフの中で、その CFP を審査するチームの中で、まぁ、ちょっと投票とかなんか、レーティングし、レート、星何個みたいなのつけて、ちょっとディスカッションして決めると言ってました。うん、まぁ、これ出し、まぁ、多分別に、言ってきたもん。
はい。なるほど。で、それでやれれば、まぁ、その、
うん、
ちょっと長めの登壇のやつができるっていう、う
ん、そうですね。で、ちょっとその、うん、やっぱ LT とかだと割ともう自分勝手に、うん、まあ自分の趣味の活動とか、うん、まあ技術書店に出たよっていうこととか、うん、自分の活動プライベート活動とかを出すことが多かったんですけど、うん、ちゃんとなんか仕事でやってきたことを発信するっていうので、うん、一応こういうので CFP 出したいんですけど、どうですかちょっと関係者にちょっと回覧したりとか、多分その資料もレビューしてもらって登壇するんだろうなと思うんですけど、そういったなんか、でも私のイベントもそういう登壇者の人は、まあ、個人の立場で出てらっしゃる方もいるし、やっぱ会社を背負って会社で、こういう開発を行ってきたってことを、喋ってもらうっていう方もたくさんいらっしゃるので、そういった、自分が企画してるカンファレンスのスピーカーの気持ちになってみたいっていうところもあるんですよ。うんうん、それでなんか、チャレンジしてみた。まあ、これが、もし、こう、うまくいったとしたら、いつも勢いばっかりの LT をやってるんですけど、そうじゃなくて、ちゃんと、なんか勢いだけじゃない、まあ、しっかりこう、自分がやってきたことを出し切れるような、で、今後も参照してもらえるような、発表したいなって思ってます。
いやー、めちゃくちゃ楽しみ。
すごい楽しみ、
ね。正直、ゆうこりんにしかできない内容じゃないですか。だから、すごい聞きたい人多いんじゃないかな。
そうだといいですけどね。まあ、ちょっと、まあ、こればっかりはスタッフなのでね、まあ、そうじゃない人とかを優先する可能性もある。まあ、そこはわかんないんですけど、まあ、でも楽しみに待ってるところです。
いいっすね、なんか、すごいチャレンジ
をして。チャレンジやっていいですね。
あと、今年の目標が実はもう、達成できていたっていうのが、さすがみたいな。そもそも今年の目標を、覚えてないみたいな。なんか立てたからみたいな。なるほど。いや、じゃあ、受かっていることを祈って。
ありがとうございます。
感じですね。
はい。
っていう感じですかね、じゃあ。
はい。
じゃあ、このポッドキャストの告知からやっていきますね。このポッドキャスト、青空FM ではゲストを募集しています。話したい、楽しいことがあれば誰でも OK です。今までポッドキャストに出たいけどハードルが高いなとか、まあ、そんなにすごい話題がないよって人でも大丈夫です。普段楽しんでいることとか、趣味とか仕事の話、何でも楽しければ、大歓迎なので、ぜひお気軽にご連絡ください。なお、現在ゲストの収録休が溜まっております。今ご連絡をいただくと、3ヶ月から半年程度先になる場合がありますので、ご了承ください。連絡方法は Twitter の DM など何でも大丈夫です。また、アウトライフ FM ではご感想やご意見をお待ちしております。Twitter のハッシュタグ、シャープアウトラ FM、シャープ AOZORAFM をつけてツイートしてください。配信ページのお便りボタンからもお便りを送ることができますので、ぜひよろしくお願いします。あと、ディスコードで、ポッドキャスト好きが集まるコミュニティ、スパキャスというのを主催してます。公開録音をやったりとか、公開女子会をやったりとか、ポッドキャストに関わるイベントをやってたりするので、ポッドキャスト好きの人は、ぜひ配信ページのリンクから、 ご参加ください。青空 FM からは以上なんですけど、ゲストからの告知ということで、じゃあ、ゆこりんから何か告知があれば、
はい、
お願いします。
はい。先ほど、言ったデブレルジャパンというデベロッパーリレーションズに関するカンファレンス、うん、これはコミュニティ主催なんですけど、それが9月7日の土曜日にあります。うん、で、私がやっている、仕事、のカンファレンスっていう意味だと、ちょっと夏場は地方開催だけになっちゃうんですけど、8月29日の木曜日にはデベロッパーズサミット2019福岡、
うん、
で9月27日の金曜日にはデベロッパーズサミット2019関西が開催されるので、うん、もしその地域にお近くにお住まいの皆様やちょっと遠征したいよって皆様はぜひお越しください。
うん、はい。あとはじゃあ、技術書店7。
あ、7ですね。
コミケは出ないんですよ、
ね。コミケは出ないです、はい。遊びには行きます。
では、技術書店7で、ゆこりんの新刊を楽しみに
しておいて、はい、頑張って出します。
はい、はい、了解です。じゃあ、ようちゃん。
はい。私の方はコミケ出します。はい、
なるほど。
港川愛さんと一緒に、
はいはい、
コミケの4日目ですね。8月12日。
うん、
技術評論島っていうのがあるんですかね。の方ですね。今年はなんかコミケ会場がちょっと違うらしくって、
うん、
南館。もともと、あそこの、何でしたっけ、東京の
ビッグサイト。
ビッグサイトが、西館、東館で多分開催してたと思うんですけど、今、オリンピックの関係で、東館の方だったかな、
うんうん、
がなんか、に使えなくなっていて、西館とちょっと奥の方に行った南館ですかね。で、やるそうです。
なんか、電車を使ってくらいの距離みたいな。
それはもう一箇所なんかあるらしいんですよ。
春、あ、なんだっけ、うん、企業ブースがそちら。
あ、そうですね。なんか、コスプレは、
うん、あ、こっちなんだ。
そう、電車というか乗って移動していいけど、うん、長物とか気をつけてみたいな。うん、
あ、なるほど、
なるほど。じゃあ、いつものビッグサイトのって感じなんです
か、ね、の、まあ、ちょっと、また違う場所になるっていう感じみたいです。う
ん、なるほど。
で、まあ、さっき話した、偽書博で、うん、はい、その、印刷できなかったですね。漫画でわかるルビーの、うん、番外編が、
はいはい、
まあ、時間があるので、ちゃんと印刷して、うん、今回は印刷所に出して、やって、印刷したものを出す予定です。
はい、
あと、港川さんが新刊を出す予定でいるそうです。うん、あとは、漫画でわかるルビー1も持っていきます。あと、私の書いた本で、猫とシンナと、日本語トルビーっていう謎の本ですけど、
はい、
一応言っとくと、自然言語処理の本です。うん、日本、はい、ルビーで自然言語処理をする本です。持っていくつもりです。で、その後は技術書店7ですね、はい、次が。9月の22だったかな、はい、にある、技術書店7も、サークル参加する予定です、
はい。
そっちの方は港川さんとは別で、
うん、
三崎とみぎっていうサークルで出してます。
はい、
そちらの方は新刊で、漫画でわかるルビー2っていうのを、うん、オブジェクト思考編ですね、うん、を持っていくつもりでいます。はい。
はい。そんなもんですか？
はい。
はい。そうですね、重ねるというか、
はい、
便乗すると、コミケ、親方プロジェクトっていうサークルで、
はい、
さっき話題に出たワンストップポッドキャストを新刊で持っていくんで、まあ、期間ものともお願いしますっていう。ちょっと僕、売り子に行くかどうか全然決めてないんで、うんうんうん、人手が足りなかったら行くかもしれないんですけど、うん、っていう感じですね。で、同じく技術書店ならで、
うん、
親方プロジェクトも出ますし、僕も自分のサークルでサーバーサイドコトリン本を書くんで、うん、ゆうこりんとようちゃんの本のついででもし、
はい、
トートバッグに余裕があればちょっとスッと入れていただけると大変嬉しいです。はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあ、最後にエンディングトークってことでポッドキャストの収録どうでしたって話を毎回やってるんですけど、じゃあちょっと昔インターネットラジオやっていた経験がある
そうですね、その話するの忘れてましたね。
軽くその辺
も触れつつ、はい、軽くその辺もつつ
収録どうでした
って。そうですね、昔、本当に昔なんですよ。2003年ぐらいからかな。
うん、
インターネットラジオ局のクリラジっていう放送局、あの、インターネットラジオ局が、クリラジはに、1998年か8年ぐらいからやってるインターネットラジオ局で、その頃はもう、ポッドキャストとは言わなくて、というか、ポッドキャストがまだなかった頃ですね、に、リアルオーディオっていう、リアルオーディオプレイヤーっていうのに使って、ストリーミング配信してたっていうやつです。
ストリーミングだったんですね。
ストリーミング、あ、まあ、ストリーミング、そうですね。配信でしたね、当時は。で、まあ、そういうのに、2003年から4、5年ぐらい参加してたかな。やってました。ので、で、ちょうどその頃、ポッドキャストが出始めてきて、ポッドキャストに移行してみたいなところも体験したので、まあ、本当にポッドキャストの黎明期からやっていたんですけれど、最近こうね、やっぱり、ポッドキャストの、
そうですね、
あの、やってる方が、特に技術系で、たくさん増えて、私、あの、もともと、その、クリラジもそうですけど、こう、聞くのが好きで、ラジオ、ラジオとか、その、インターネットラジオとか、聞くのが好きで、で、それがずっとリスナーだったのが、その、クリラジも、そういう形で参加するようになったんですけれど、今も、その、いろんなポッドキャスト聞いてるんですね。青空 FM も含めて。
ありがとうございます。
で、なので、なんか、不思議な感じですね。もともとはなんか自分もやってたんですけど、
はいはいはい、
すっごい久しぶりに、こうやって、ポッドキャストで話すっていうのもあって、しかも、ゲストっていうのが、初めてではないけど、初めてではないけど、まあ、すごい久しぶりな感じですね。はいはい、なんで、まあ、なんか、不思議な感じです。
楽しかったですか？
楽しかったです。あの、割と、まあ、喋るのも嫌いじゃないというか、
はい。個人的には非常に、あの、まあ、お二人ともなんですけど、あの、すごく喋っていただいたので、僕が楽だったっていうのはあります。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
では、ゆうこりんはどうでした？
はい、私も実はですね、ポッドキャストのようなものをやっていたことがあって、これは、あの、コード人っていう私が編集者をやっているメディアで、あの、かまたひろこさんっていう方、かまぷさんって呼ばれてるんですけど、あの、と私で、かまぷとゆうこのデベロッパーズラジオっていう、あの、タイトルで、コード人でこう連載を持ったんですね。で、それは、あの、コンセプトとしては、あの、IT 技術に関するちょっといい話をお送りするっていうコンセプトで、コミュニティで活躍している人たちを方々を呼んで、あの、なんかこんな、あの、私この技術よくわかんないんですけど、教えてくれますかみたいなところから、そのコミュニティどんな感じですかとか、いろいろ聞いていくっていうようなラジオをしました。で、あの、音声だけ撮るっていうのでも良かったんですけど、せっかくなので、こう、書き起こしの記事も、あの、載せて、あの、まあ、音声聞きたい人は聞くし、テキスト読みたい人はテキスト読むっていうような両方の視点で楽しめるような、あのものを、まあ、3年前ぐらいからちょこちょこやってたんです。ちょっと今と、あの、まあ、止まって、まあ、再開したいねとは言ってるんですけど、そういった経験がありました。で、私もあの、普段はお仕事でインタビューしたりとかっていうのもしているので、どっちかっていうと人の話を聞く側なんですけど、あ、でも自分のこと喋るのも大好きなので、すごい楽しかったです。
いやー、よかったです。とも、楽しさを発信するラジオなんで、楽しいって言ってもらえて非常にありがたかったです。本当にお二人とも、まあ、経験があるっていうのはもちろん、ある上で、あの、話すのが非常に上手いので、
いや、でも、やっぱ、ゆうこりんと話すのは楽しい
です、ね。楽しかったです。
正直僕いらねえんじゃねえかってちょっと思いつつ。
いや、僕も、そんなことない。
一リスナーとして非常に楽しませていただきます。ありがとうございます。じゃあ、第38回目ですね。第38回目はゲストにゆうこりんと、ようちゃんをお迎えしてお送りしました。お二人ともどうもありがとうございました。
ありがとうございました。